14節、26節、27節です。新約聖書306ページ下の段、第一コリント12章12節からお読みします。ですから、ちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら、私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。確かに体はただ一つの器官ではなく、多くの器官からなっています。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。
どなた様もおはようございます。爽やかな綺麗な日曜日ですね。今日、一つの体になるようにという題をつけました。タイトル見て、今日は結婚のお話でしょうかって思った方がいらっしゃるかと思います。確かに夫婦の関係について、二人は一体となるって聖書は教えてますからね。特に昨日の記念会に出席された方は、そんなふうに思ったかもしれません。というのは、高谷さんご夫妻は本当に一体であったと思うからですね。仲睦まじいご夫婦でした。晩年、奥さんの光子さんが弱って倒れられて、ご主人がずっと付き添うんですけども、掃除、洗濯、買い物、料理、全部やるんですね。そして自ら奥さんずっと食べさせていらっしゃったと、昨日のご挨拶で陽子さんがそうおっしゃってましたけども、あ、そうだったんだなって思い起こします。90歳のおじいさんがエプロン姿で台所に立ってる姿をイメージできますかね。愛妻家でした。教会のために先頭に立って旗振って、建設関係のことをいつも一生懸命、そして教会会計一筋に30年余りのね、高谷さんの隠れた一面でした。あの二人は本当に一体だったんだなって思いますよ。でも今日このタイトルをつけたのはまた別の面なんですね。夫婦の関係でなくて、私たちとキリストとの関係、またお互いの関係なんですよ。聖霊は私たちを一つの体にしてくださったということです。新しくキリストを信じる人々もその体の中に、順次組み入れられていく。この偉大な神秘、偉大な真理を味わいたいんですね。先頃から私たちは聖霊とは、そのご人格と働きについて聖書からじっくりと学んでおります。前回は、そうですね、私たちがキリストを信じた当初、あの当初、聖霊がどんなふうにして働いていらっしゃるのかということをですね、見ました。どうしようもない罪人である私たち、生まれ変わらなきゃ、希望がないというね、人間改造計画とでも言ったらいいんでしょうか。聖霊によってそれをすると、天の父様はお決めになったんですね。ですから、教養豊かな洗練された罪人、ニコデモがやってきたときにですね、イエス様はズバリ、新しく生まれなければならない、こうおっしゃったんですね。イエス様、そんなことおっしゃったっていい、この年になってどうやって生まれ直すことが、とニコデモが言いますと、いや、そういう肉体の生まれ変わりを言ってるんじゃないよってね、 水と霊によって内側が生まれ変わるということだと、まあ、そういうことをお話しなさったわけですよね。ここではそうですね、私たち個人個人が体験することについての真理なんですけども、今日は個人個人ではありますけども、でもそれが一つの共同体として全体として、いただく聖霊の御業、そこにフォーカスを合わせたいと思ってるんですね。その意味からの一つの体になるようにというメッセージです。今日はコリント人の手紙をまず最初に開いていただきました。第一コリント12章のこの言葉ですね、12の12そして13、ここをご一緒に読んでみたいと思います。声を合わせて読んでくださいますか。12節からどうぞ。はい。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。そこまで。さあ、さらっと読んでみましたけども、何を言おうとしてるのか見当つきましたか。ちょっと難しいですが、でもお気づきになったでしょ。体が一つ、一つの体、一つの体と似たような言葉が3回繰り返して出てきました、ね、これです。これは私たち一つの集団に対して、いやいや私たち点々バラバラだった点々バラバラだった者たちに対して主がなさった御業を言っているのです。特に13です。私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人もみんな一つの体となるように一つの御霊、つまり聖霊によってバプテスマを受けたのだ。そしてすべてのものが一つの御霊、聖霊を飲むものとされた。飲むなんて、聖霊様を飲むなんてって思うでしょうけども、これは一つの比喩です。うちに宿すということでしょう。そうやって私たちは一つにされて、新しい共同体を形成している。それが教会なんだ。それが教会なんだってね、聖書は言うわけです。この度の大震災で、私たちの知っている先生の教会が放射能から逃れるために教会グルメみんな避難しなきゃいけなかったという、福島第一聖書バプテスト教会の話はもう語り草になってますね。その先生が何とおっしゃっているかということを皆さんに聞いていただきたいんですけども、どうですか、画像出ますか、出ますか、ちょっとお願いします。8本ほどのビデオですので、ちょっと暗くしていただきましょうかね。電気全部消してくださいまして、はい。YouTube で配信されておりますので、皆さんもう一遍後で見たいなという方は、パソコンがある方はどうぞインターネットをつないでくださって、 F1 チャーチ、まず YouTube を呼び出してですね、F1 チャーチって変な名前と思うでしょうね。車の、F1 を持っちゃいますけども、F1 っていうのは福島第一という意味ですね。チャーチ。そして、私たちはよみがえると打ち込みますと、この画像が出てきます。では、それを、まあ、ほんの短い間ですので、一緒に見ていただきましょう。そこのとこ、ワイヤレスマイクかなんか近づけて音を拾ってくださいますか。
福島第一聖書バプテスト教会牧師佐藤明です。まあ、私は今回の震災を通して絶望から始まりました。私は本当に暗い暗淡たる気持ちになって、まず教会はこれで閉鎖だと思ったんです。100年も使い道を建てたけど2年しか使いませんでした。 しかしこれは町がなくなり、教会が閉鎖、入れないですから、私たちの教会だけじゃないかと思います。他のところは震災にあっても瓦礫を取り除き、また泥を吐き出して、そして明日に向かって動き始めてますが、私たちは地震と津波に放射能が加わったので許可なく入れません。それで3月6日の礼拝を最後に教会は閉めました。ですから私の仕事は教会の就職の世話をし、いろんな教会にお願いし、福牧師先生を他の教会に紹介して、ひとまずこれで70年の伝道に終わりをつけるのが私の最後の仕事かなと思ったんです。ですから暗い気持ちになりました。けれども本当に不思議なのは、教会は生きていました。教会は建物じゃないし、また喫茶でもないし、プログラムでもないし、本当に教会は潰しても生きてるんだと思いました。それで私はじゃあこの教会と一緒にやっていこうと思ったんです。もともとは骨折した人、入院して肺炎の人、またお年を召した人を助けようと思ったんです。それでバスを用意して17人を集めようとしたんです。ところが私も私元教会があちこちの避難所にいて、その家族もいて、まあ60、70人になったわけなんですね。その時に私の決断でした。私がみんな放射能の事故が起こったので、みんな福島県から逃げたんです。しかし教会はロアの箱舟だし、そして運命共同体だし、で私がそこで行くと決断した時点で人が集まるとは思いました。で、一回人が集まったらその群れを解散させることができないので、これは50人60人の大家族を食べ物からガソリンから病院から学校からあらゆることのやりくりが出てくると思いました。しかも場所もなく、明日行くところもなく、けれどこれは神様の瞬間瞬間の不思議な導きでした。私はその神様のプログラムに乗せられて不思議の世界を体験しました。水の上を歩くような気持ちでした。明日のことは心配せずに、その時大丈夫、神様が最善にしてくださると、その中で希望を握りしめるようになりました。そうだ、キリスト教は復活だと、聖書はよみがえりだと、私たちはよみがえる、必ずよみがえるというのは、私たちのホームページも私たちのことも知らないところでもう何か報道されたり、世界中に広がってキリスト教じゃないラジオ番組から取材が来たり、私たちは驚いています。またいろんな国から電話も来ます。そして私はこんなに多くの人に支えられて、この教会は好きでこういうふうになったんじゃないけども、選ばれて、災害に遭うように選ばれて、私もこの時のために牧師になったと考え方を変えました。ですから今まで20代でこの災害に遭わず、この年で会うように、これまでいろんなネットワークができて、そして初めて会うように、そもそもクリスチャンになり、そもそも神学校に行き牧師になったのはこの震災の時のためだったと使命を感じ始めて、教会を、私たちは被災する教会として選ばれたのだと思って、ここから力を得て、だったら負けないで、だったら投げないで、だったら諦めないで、きっと神様の奇跡を次々と体験すると思い始めています。そういう非常事態の中でノアの箱舟に乗り込んだある人が、私が、あなたはここに来たのは神に選ばれたんですよ、あなたは神を信じませんかと言いましたら、涙を流して死んじまう、そこに理屈はいりません。それは全ての鍵となるんです。何もなくなりました。その中で何に頼るかの説明はいりません。涙とともにイエス様を信じました。それからその奥様とお話をしたら、奥様も涙とともにイエス様を信じました。また別の方は立ったままでイエス様を信じました。最後の4人、4人が5人になりました。ですから私たちは別にクリスチャンじゃなくても、被災地を回った時に私も一緒にいいですかという人も、これは選ばれたのだと思うようになりました。聖書に心貧しい者は幸いであるとは何度も聞いたし説教もしましたけれども、全てがなくなってみて見える世界があると思いました。今までも神様の指文字はあったと思います。ただ見えるものが多すぎて薄らいだり、あるいは関心が向かなかったと思います。ここに来て全てがなくなると、神様のなさることだけがくっきりと浮き上がってくる感じがします。例えばある方は 具合の悪い方と一緒にここにいますけども、どうしても必要な薬が手に入りませんでした。ところが何にも言わないある方が普通手に入らない薬を大量に送ってくださった。その中に痛み止めがあったんです。しかも同じ分量の薬です。1000錠以上です。これはその方にとってはまさに奇跡でした。このようなことが始終あると言ったら大げさですけども、もしかしたら大げさでありません。私たちは手に入るときにはこれは神様だと思わなかったことだ、すべてなんだ。ですから宝物を食べても本当に涙が出るし、5日ぶりに温泉に入って感動するし、6日ぶりに食事にありついた人は本当に食べ物は神様がくださるんだと感動しています。私は牧師ですが、教会について大きく考え方が変えられて目が開かれたところもあります。初代教会は亡くなった父が様だ、もちろんあのままいればもっと居心地は良かったかもしれないけど、北や南に散らされて、おそらくいくつかの家族が組になって山越えをしたのかなと、ある人は途中から別れたのかなと、またそこをパウロや伝道者が山越えをして巡回したんだろうなと。私たちは建物を失い、町を失い、また教会の組織を失い、プログラムを失い、全てが白紙になってメルトダウンしました。けれどもそれで見えた心の教会、毎日礼拝をし、そして毎日悔い改め、毎日お祈りをし、そして自我を告白しながら、私は去年チリで落盤事故が起こった時に地下700メーターでクリスチャンのオマールさんが聖書になっている皮膚病になりながら、私たちは一人一人罪を毎日悔い改めて助け合って神を信じていこうよという礼拝の風景をすごいなと眺めたんです。カプセルから聖書を手に地上に出てきた時に感動したんです。そして神と人々に感謝しますと言ったことが今我が身になりました。私たちの神様に感謝しています。そして本当に教会って素晴らしい、大海の教会が立ち上がり、まるでエリアを養ったカラスのように、カラスが卵のようです。私たちの必要なもの、信じられないようなものがその時その時不思議に与えられた。ペテロが水の上を歩くほとんど同じような経験をしています。これはドラマなのか、これは映画なのか、これはモーセの出エジプトなのか、初代教会のディアスポラなのか、ストーリーはなるのか、まさにどれだけの人が本当に申し訳ないけれど、今にとってこれが信頼されることが何という体験をするように私たちは選ばれたのだろうかと感じる始めています。
ありがとうございました。いかがでしょうか。教会って素晴らしいなってつくづく思うと先生はおっしゃいます。建物は閉鎖され、教会のプログラム、組織、みんな、今なくなってしまって、ね、普段あったものが何もかもこう取り去られてしまったときに、その時に本物の教会が見えてきたとおっしゃるんですよ。それは建物じゃない、組織でもない、あがなわれた人たちの共同体ですね。運命共同体と言いましたけども、素晴らしい未来につながる運命、共に担っている共同体、キリストの体、それが教会だっていうことですね。今日のアウトラインご覧ください。 A のポイント、この素晴らしき共同体、3つのポイントを挙げたいと思います。まず、そう、この教会っていうのは天地が滅びても滅びない永遠の共同体です。永遠の共同体、潰されても蘇るってやりましたけども、そう、なぜならば私たちは永遠の命によって生かされているお互いだからですね。イエス様を信じる者はもう誰一人滅びない永遠の命を持つんだ、聖書にそう書いてあります。やがて世が終わっても私たちは終わらないのですね。そして第二に、あらゆる言語、民族、地位を超えたグローバルな共同体です。グローバルという言葉はもうよく使われますね。 全地球的とか世界的とかいう意味ですけれども、先ほどの言葉に私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人もと2つだけ挙げてありますけれども、実はその他ドイツ人もフランス人も韓国人も日本人も、そういうふうに全部の名前を入れてもいいんですよ。国民の枠を超えて、そして奴隷も自由人もって書いてありましたけども、社会的な立場も超えて、あらゆる言語も超えてと言ったらいいでしょうかね。そのような、聖書のおしまいに黙示録ってところにありまして、そこにやがてこの永遠の命に生かされた者たちが全員集結する姿が描かれています。白い衣、手に手に白を持って礼拝している彼らは、あらゆる国語、あらゆる民族から贖われた者たちと書いてあります。世界には5000を超える言語があると言ってますけどもね、あらゆる言語の人がイエス様に出会って、この共同体の中に組み入れられて、やがての日に主の前で礼拝捧げるって、すごいですね。こんな共同体他にどこにありますか。それが教会です。そして3つ目、教会はキリストの体と呼ぶ有機的な共同体です。キリストが頭、私たちはその手足であったり内臓であったり、あらゆる部分なんですけれども、そういう関係の有機的な共同体、有機的っていうのは、まあ、生命的と言ってもいいんでしょうか、うん、単にこう寄せ集め、全部揃ってますってなんか物体があるんじゃなくて、一人一人生きたものが細胞同士つながり合って影響し合って関わり合ってというね、そういう生きたつながりを持った者たちの共同体なんだってね。ああ、これは素晴らしいですね。そして申請したものすべてがそのメンバーです。イエス様を信じて心の中に生まれ変わりを体験したもの全部がそこに所属します。その人はバプテストであろうと、ホーリネスであろうと、長老派であろうと、救世軍であろうと、単立であろうと、ね、そんなものの関係なしにイエス様に真に出会って罪許されて救い主の子供にさしていただいたものはみんなそこに所属する、そのような共同体、素晴らしき共同体です。ここに連なっていることを嬉しいなと思う方は今どうぞ上見上げて拍手してください。天の父に、御子イエス様に、または聖霊様に感謝したいと思いますね。私たちはこの、永遠のグローバルな有機的な共同体に所属しているのですよ。時空を超えての一つの共同体ですけども、でもそれ全員が集まる場所は地上にはありません。無理です。それは天においてでしょう。だから今地上にある間はそれぞれ地域ごとに分散してそれぞれのグループを作っています。そのグループの一つが尾上聖霊教会です。皆さんがそこに連なる一員ですね。光栄なことです。でこんなふうにしてくださったのは誰の仕業かというときにですね、誰の仕業、誰の見業かというときに、それが聖霊のなさったことですよと聖書は教えてくれています。今読んだところ、いいですか、もう一遍見てください。13節だけ一緒に声を合わせて読んでみましょう。13、はい、なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。そうなんです。御霊と書いてありますが、これは聖霊のことですから、そう、 一つの体となるように、一つの聖霊によってバプテスマを受け、すべてのものが一つの聖霊を飲むものと、うちに宿すものとされたのです。一般に聖霊のバプテスマという言葉が使われますけれども、聖書に出てくるその言葉を見つめるときに、大きく言って二つの側面があるんだなってことがわかります。まず第一の側面、それは聖霊は神聖した人みんなを一つの体とされるという、この事実です。一つの体、私は間違ってましたと悔い改めて、イエス様あなたこそ主です、私の主ですと告白するときに、聖霊が宿ってくださいます。この間学んだ通り、そしてそこに新生が起こるんですね。ニューバースとこの間表現しました。新しい誕生。そしてその時に、ただ個人的に生まれ変わったというだけじゃなくてですね、キリストの体というこの素晴らしい共同体に結合されるのですよ。キリストの体への結合、これがですね、聖霊のバプテスマの一つの目的です。ですから、聖霊のバプテスマのことを別の呼び方にすると、キリストの体へのバプテスマと、そういうこともできるのですね。それぞれ勝手な夢を追いかけて、てんてんばらばらばった者たちが、今、一つに結び合わせて、合わされて、共通の目的のもとに、動き出す、歩み出す、それをさせてくださる主の御業。さあ、そこでですね、今朝一つ焦点を当ててみたいのはこれです。初代の弟子たちはいつそれを体験したんだろうか。まず最初の弟子たちはいつそれを体験したのだろうかという問いかけですね。さあ、これに対して皆さんがどう答えますか。こうブランクが開けて、何とかの日って書いてありますけどね。どうぞ。ペンテコステの日。まあ、そういう答えがまず来ましたね。他にもありますか？まあ、日本語で聖霊降臨の日っていうね、いう方もおっしゃるでしょう。しかし、ここにおいて、その前の、その50日前の日を見つめたいのです。つまりそれは主の復活の日でした。主の復活の日でした。ヨハネの福音書の20章を一緒に開けてみたいと思います。今1コリント、少し手前の方をずっと開けていきますと、厚さにして4ミリぐらい開けますと、変な言い方ですけども、ヨハネの福音書が出てきます。20章です。その19節から読み始めたいと思います。ヨハネ20の19、その日というところから読み始めます。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を遣わしたように、私もあなた方を遣わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。以上、そこまで。その日、これはいつのことかというと、イエス様が復活なさったその日です。早朝復活されました。女の弟子たちはこのイエス様に出会いました。 飛んで帰って男の弟子たちに、みんな聞いて聞いて、イエス様復活されたわよ。何を寝ぼけたことを言ってんのか。男の弟子たちは誰も信用しません。そればかりか、私たちの主がついにあのむごい十字架で殺されてしまった。これで私たちの希望はもう絶たれてしまった。これからどうしていったらいいんだ。今度は俺たちが捕まる番か。そう思って閉じこもっていたんですね。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったと書いてあります。しかしそこにイエス様が来られます。復活のイエス様がおいでになります。彼の中に立って言われるのですね。平安があなた方にあるように、と言ってイエス様はその手、釘の跡のある手、そして衣をこうめくって脇腹、槍で刺されたところ、彼らに示されたのです。弟子たちは驚きとともに喜んだんですね。主を見て喜んだ。その時でした。イエス様はもう一度おっしゃるんですね。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします、お前たちを派遣するとおっしゃるんですね。その一言を言ってから何をなさったか、これですよ。22節、どうぞ一緒に声を合わせてください。はい。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。そこまで、そこで結構です。と息を吹きかけて、聖霊を受けなさい。やがて真理の御霊が来られることは予告済みでした。いつ真理の御霊が来られるのでしょうか、ね、私たちは時々ペンテコステの時だってね、そう思ってしまいます。確かにその時特別な仕方で天から注がれたのですけれども、この復活の日の夕方、すでに聖霊は弟子たちの心に宿ったのではないですか。聖霊を受けなさい。これは単なるジェスチャーでしょうか。息を吹きかけるのは何かの、そうではないと思います。聖霊はイエス様から、天の父からイエス様に、イエス様から弟子たちに与えられ、彼ら一人一人が聖霊を宿すものになったのですよ。聖霊のバプテスマという時に、この言葉の持っているニュアンス、二つの側面があると思います。その第一の面がここです。私たちは皆一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、すべてのものが一つの御霊を飲むものとされたのです。宿すものとされたのです。その結果、それまで自分勝手に今追いかけて点々バラバラだった者たちが一つ思いに結び合わされます。これはとても大事なことで、私自身も長くぼんやりとしか見てなかったところです。でも確かに、確かにあの日は大きな意味を持ってた日に違いありません。あなた方を使わすとおっしゃり、そして続く言葉を見るならば、あなた方が誰かの罪を許すならば許され、そのままに残すならば許されないという、罪の許しの福音が託されたんですから。そしてその結果だと思いますよ。彼らのうちにはさらなる渇きが与えられます。そして50日後のペンテコステの日を迎えるわけですよね。さあ、この復活の日の出来事、これは実は旧約聖書の出続ける書にその予言があった、その成就であると見ることができます。エゼキエル37章、今、開けませんけども、そこで一つの幻をエゼキエルは見せられます。奇妙な、ちょっと気持ち悪い幻でした。それは干からびた骨 幻なんですよ。谷間に行くと足元にゴロゴロとシャレ神戸ずるいことね。それから、まあ、大腿骨やら腕の骨やら肩の骨やら骨盤やら小さな喉仏やら 大小さまざまな骨がですね、そこら中にこう転がってるわけですよ。ゾッとする光景でした。でもその時に主の言葉が届くのですよ、エゼキエルに。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。とおっしゃる主のお声ですね。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私はお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。干からびた骨よ。そしてこの後に、息を四方から吹いてこいという有名な言葉が続きます。とともにゴソゴソという音が聞こえて、転がっていたこの骨がね、こう寄せられてつながって、筋ができて、肉が盛り上がって、皮膚が覆って、で初めは横たわっていたのかも分かりませんけれども、その顔の目が静かに開いてなんかこれ怖い話見てるみたいですね、そして口元が緩んで微笑んだでしょうか。起き上がって、立ち上がって、歩き出したってね、いうことがエゼキエル書に書いてあります。これは一体何でしょうか。バラバラだったものが一つに集められて、一つの体となって生かされて動き出す、前進するというね、これは将来の教会の姿を予告したものというふうにも受け取れないでしょうか。あの日の弟子たちは、言うならば干からびた骨でした。希望しない、前途真っ暗で、俺たちはこれから どうしたらいいのだ、戸を閉じてうつくまっていたのです。しかしここに復活のイエス様自らが現れて、平安があるように聖霊を受けなさい、そしてという息ですね。彼らはそこで生かされるのです。聖霊を宿すものとなるのです。そして一つ思いで復活の主を仰ぎながら、主の御旨に沿って生き始めるのですね。それがここからスタートしているんですよ。下に図を書きました。みんなが一つの体にって書いてありますけれども、点々バラバラだった者たちが呼び寄せられて、結び合わされて、こう真ん中になったのは一応イエス様のつもりですけども、ちょっと怖い顔になっちゃってごめんなさいね一つの体、キリストの体にされるのです。主が聖霊によって成してくださる素晴らしい御業の一面ですね。この側面をまず心に刻んでおきたいと思います。その上で第二の点に行きたいと思います。こうして一つにされた弟子の集団、つまりキリストの体なる教会に、聖霊は次に何をなさるのか、これが二つ目の点です。それは教会に宣教の使命を果たす力を授けるということですね。これが聖霊のバプテスマのもう一つの目的です。もう一つのと言いますけれども、もしかしたらこれが究極的な目的であったと言った方がいいかもわかりません。宣教の力です。あらゆる人に福音を届けるために、天からの力を満たす、ルカの記録によりますと、イエス様は復活なさってから弟子たちにたびたび姿を現して、こうしたのですね、父の約束してくださったものを送ります、糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。糸高きところから力を着せられるまでは、 この力はもちろん体力でありません、財力でありません、他のどんな力でもなく、何の力かというと、そう、それは次の言葉を見れば分かります。イエス様自らおっしゃった言葉、父のこの、どうぞ、使徒一章四節から五節、飛んで八節という、この二行の言葉を一緒に読んでくれますか。はい。父の約束を待ちなさい。まもなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。聖霊が望まれるとき、力を受けます。そして地の果てまで私の証人となります。父の約束、それは聖霊のバプテスマの約束です。まもなくそれを受ける、天からの豊かな注ぎです。これは一体何のためかというならば、それは力を受けるためです。聖霊が望まれるとき、あなた方は力を受けます。何の力ですか。それは証しする力、宣教する力です。ですから力を受けます。そして地の果てまで私の証人となります。高砂から地の果てまで、手の届く限りのあらゆる人に福音を広めるため、尾上聖教会のミッション、ビジョンはそこにあります。そのためには何としてもこの天からの力、聖霊が望まれるということが不可欠ですね。この力にとらわれるとき、この力に満たされるときに、私たちはためらいなく、どんな人にもチャンスを見つけたときには、イエス様が救い主ですよ。この広い世界に他には誰もいません。イエス様だけですよ。イエス様は私が道です。真理です。命ですとおっしゃったんです。ご存知ですか。イエス様のことを告げ知らせることができるのですね。テモテ第2の手紙は、あの大伝道者パウロの絶筆、処刑される直前の手紙でした。その中でパウロは言います。神が私たちにくださったのは力と愛と慎みとの霊です。この聖霊の満たしを存分に受けるようにと。聖霊のバプテスマという言葉を使うときに、その中に込められている真理はこの2つではないかと思っております。その2つの側面があるということを覚えておきたいと思います。力の方だけを強調する人たちもおります。しかしこの結合の方に焦点が出て、それが聖霊のバプテスマだと、そこばかりを強調する人もおります。かつて私もそうであったのではないかと思います。確かにそうでした。しかし御言葉を読み味わうにつれて、いや、両方があるということが明らかになります。ですからもし両方ならば、私たちは両方を受け取らねばなりません。ここに図に表しましたけれども、体への結合プラス宣教の力。体への結合というのは、内に向かっての働きといったらいいでしょうね。そう、聖霊が私たち一人一人を手繰り寄せて一つに結合して、私たちの内側に聖霊を宿らせと言いまして、自ら宿ってくださる。これです。命の通った共同体となるということ。そしてプラス、そこに聖霊、宣教の力を受けるのです。これは外に向かっての働きです。イエス様知らない人々に告げ知らせるためにですね。高谷太郎さんのことを昨日もう一遍記念会でいろいろ忍びましたけども、彼は心から奥さんを愛する愛妻家、家庭的な人でもありました。隠れた一面でしたが、もう一面は教会のためだったらばどんなことでもやりますっていうね、そういう積極的な人でした。伝道においても誰にも引けを取りませんでしたね。皆さんの前に立って説教することはしませんでしたけども、でもあの人この人を訪ねていってはまた教会にぜひと誘っておられましたし、修法やなんかを送るときには、先生、あの A さんに今修法を送るんですけども、何かいいものありませんかってね、 そういう読み物があったらば入れたいのですがとおっしゃるんですよ。あ、だったら、ポポの最近号の A さんだったらこれがいいんじゃないですか。あ、ありがとうございます。畳んで入れてね。そう。なんとかして幾人かにイエス様を。あ、この人こそ聖霊に満たされた人の典型だなと思いましたよ。高砂から地の果てまで手の届く限りのあらゆる人に福音を広めるために、聖霊に満ちた主の弟子たちを継続的に育てて送り出す、これが尾上聖教会のミッションですね。そしてここにおります私たちはそこに連なる一人です。ぜひ、あ、それは誰かさんのことと ね、リーダー育成なんか考えても、あ、それはあの人たちね、私は違うと線を引かないでおきましょう。私たち一人一人はこのキリストの体のなくてならない一員なんですよ。誰一人いらない人はないって、さっきは読みませんでしたけど、そこはまた別の時に扱いますけどもね、第一コリント12章。私は誰それさんみたいにああいうことができないから、私なんかいなくったって、そんなことを言っちゃいけないってね、言ってます。誰もが不可欠だ。なくてならない体の一部。そしてあなたでなくてはならない。あなたでなくてはできない。あなたでなくては届くことが難しい人がいるのですよ。その人のためにあなたの存在が貴重なのです。どうぞ聖霊の力を豊かにいただいて、一緒になって私たちの使命を果たしていこうでありませんか。お待ちください。祈りましょう。もちろん無理な方は座ったままで結構ですから、今、アウトライン最後の祈りを共にしたいと思います。アウトライン最後の4行ほどの祈りですけれども、ここにどうぞ注目くださって、この祈りをまず我が祈りといたしましょう。ご一緒にどうぞ。はい。主イエス様、それぞれ自分本位に生きていた私たちを救い、キリストの体という素晴らしい共同体に結び合わせてくださったことを感謝します。あなたを頭として、あなたの目的のために一つになって働かせてください。さらに活気づけられて力強くイエス様を証ししていくための聖霊のバプテスマを一人一人にお恵みください。アーメン。ご自分の祈りをどうぞ。それでは、おお、主よ、感謝します。感謝します。ありがとうございます。愛する天のお父様、素晴らしい共同体を、キリストの体なる教会を感謝します。尾上聖愛教会もこの地方において、そのキリストの体の現れですから感謝します。ここに連なっている光栄を本当に嬉しく思います。イエス様、あなたが頭です。あなたを仰ぎます。頭脳であるあなたからの指令を受けて、体の部分部分はみんなついてまいります。 どうぞどうぞ、その関係が一人一人のはっきりとした自覚となりますように。いつもあなたを見上げ、あなたの発信なさる御声に聞くという姿勢を持ち合わせておれますように。あちこちらによそ見をしてしまう私たちを憐れんで助けてください。日ごと、あるいは朝早く、あるいは夜寝る前、あるいはそれぞれのふさわしい時に、どうぞひとときをあなたと向き合う時として持ち続けさせてください。そうやって体全体が御声を聞きながら促されたところに従っていくものであることができますようにお願いいたします。イエス様からいただいた大仕事があります。大宣教命令、おイエス様、最も身近なところ、今の自分に手の届くところ、そこから始めさせてください。すでに初めて苦闘している者たちに励ましをください。涙とともに種まく者は喜びを持って刈り取ると約束してくださいました。ありがとうございます。そしてまた一人で戦うのではなくて、体ですから連携できるのですから、兄弟姉妹の助けを乞いながら、祈りを求めながら一緒にやっていけますように、そんなふうにして一人また一人と救われる人が見るって共に喜ぶことももっと味わわせてください。ありがとうございます。きっとあなたはそうしてくれますから、そうやってこの地方に、ああイエス様、あなたの光を灯し、またそれぞれが使わされた学校や職場、人間関係の中でイエス様の恵みを語り継げ、生き方でもって示していけるように一同を励ましてくださることをお願いします。どうぞ聖霊のバプテスマの恵みを、形は様々、あなたがお選びくださったら結構ですから、ある時には集団で、ある時には個別に、どうぞそれぞれにお恵みくださいまして、おー主よ、喜んでイエス様を証しする者たちの集団としてくださるようにお願いいたします。また力と愛と通知みとの霊とありましたから、力任せにパワー全開でしゃべりまくって人を傷つけてしまうことがないように、本当に愛と慎みも同時に教えてくださいまして、相手の状態を見ながら、痛む者にはその痛みに寄り添いながら、あなたが今だと言って機会をくださる時を辛抱して待つことができるように、そんなふうにしてどうぞ人にまた一人とイエス様のそばに連れてくることのできるように一同を導いてください。感謝を持ってイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では